はい、皆さんこんにちは。元気ないですね。さすが2日目最後ともなると皆さんお疲れみたいですね。こんにちは。はい、私亀渕と言います。社員じゃないんですけど、マイクロソフト社員じゃないんですけど、今日は最後のセッションということですね。 Azure Functions Overview & Under the Hood ということで、話をしたいと思います。でまず最初にちょっと簡単に自己紹介を、私亀渕と言いまして、株式会社プノプというところで、働いてます。よく勘違いされますけど、マイクロソフト社員ではありません。ただ、マイクロソフト MVP for Azure ということで、Azure の関連の、活動をいろいろしてたら表彰される制度があって、それの Azure のカテゴリーをいただいてます。で会社的にはですね、プノプっていうクラウドやり始めてうん十年みたいな会社でやってて、会社のロゴをひっくり返すとクラウドって読めるぐらい Azure しかやってない会社です。でまあ、そんな、私がですね、今日は何をしゃべるかというと、まあ、Azure Functions ということで、3月末にあった US の方であったビルドで初めて発表された新しいサービスですね、そちらの方の話をさせていただきます。で今日のアジェンダはまず、どういうものか、まあ、初めてのサービスですので、それの概要といったところをちょっと簡単にお話しして、でとはいえここに集まっていただいている方っていうのは ものすごいコアな技術者というふうに勝手にこっちで思ってるんですけど、皆様向けにですね、ちょっと中身の話をですね、少しお話ししようかなと思います。で、まあ、お約束なんですけど、このセッションというのは今日時点で情報っていうのを元にしてます。で当然ですね、パブリックプレビューということで、今後商用利用開始になるまでにですね、いろんなアップデートですとか変更、特には中には破壊的な変更も含まれる可能性がありますので、今後ファンクションズを見る際はですね、常に最新の情報を追いかけていただければなと思います。でとはいえ最初から、何かっていうのを説明しないといけないので、オーバービューの話をしたいと思います。でよくある話なんですけど、こう何か、最初の裏処理のサーバー構築っていうのは何でもいいんですけど、皆さんの中でですね、会話の中でペケペケペケっていうのをやりたいんだ、動かさないといけないんだけど、しないといけないんだけど、サーバー構築しないといけないんだけど、みたいな話はたくさんあると思います。でちょっといろんな情報を知って、適切なサービスとかを知っていればですね、今日の、このファンクションズみたいにですね、 Azure ファンクションでそれサクッと動かせばいいんじゃないのっていうふうに会話ができるかなと思います。でやっぱりですね、それってどういう仕組みなんですか、サーバー構築本当にいらないのみたいな話があると思うので、まあ、そのあたりをですね、今日は深掘りしていこうと思います。まあ、結構この会話の中にはですね、裏というかいろんなエッセンスが盛り込まれてて、まあ、社会の闇とかそういうのではなくて、やっぱりいろんなサービス機能っていうのがあります。で特に Azure 今60機能ぐらいあるので、適切なですね、サービスとかですね、機能っていうのを皆様に知っておいていただいて、でそれを知ってれば活用して、より皆さんが便利に、あるいは楽に日々の業務ですとか作業、あるいはサービス開発っていうのが行えるかなと思いますので、そのあたりをですね、シナリオ例ちょっと挙げてるんですけど、皆様の日々の業務ですとか、今開発しているものっていうのを思い浮かべながらですね、あこういうところに使えそうだなとか、こういう開発したらもっと楽にできるな、シンプルになるなっていうのを考えていただければなと思います。でそれをですね、今日の、このセッションが終わった後、皆様が実際の業務とかで活用していただけると嬉しいかなと思います。まあ、例としてはですね、ブログのファイルをコピーしたりとかですね、夜間バッジで何かしたいとか、あとは事前にログの整形とかをしたい、あるいは Q を使って CQRS パターンを実装、簡単に実装したい、 Webhook の対応を簡単にしたいというところがあります。でこれらっていうのは今までも当然できてました。ただ Web API とかを使うにしてもですね、裏のサーバーですとか、Web サーバーなりを立てないといけないとかですね、そっちの面倒も見ないといけないということがたくさんあったので、もっとですね、処理にそのものに注力したい、あるいはイベント駆動したいというところがこのファンクションズのメインのシナリオになります。でじゃあファンクションズ何ですかっていうところなんですけど、まずコード、実際に何かを処理するためのコードの部分、それから、コード書いただけでもダメですよね、それをどうやって動かすんですかっていうところで、イベントとやっぱり何かに対して処理するというところで、データに対して処理しますね。でイベントとデータとコードを組み合わせて Azure Functions というふうに言います。でアイコンの成り立ちもまんまそのままですね、 コードのアイコンとイベントのアイコンである、まあビジュアルスタジオとかではよくある雷のアイコンを合体させたものがファンクションズになります。で、言うなればですね、Azure Functions っていうのはイベント駆動の機能を実行するためのプラットフォームです。で、さまざまなイベントとかサービスに対応してまして、特に重要なのがこのバインディングとトリガーというものになります。で、やっぱりデータとかを扱うときにトリガーっていうのはすごく大事ですよね。誰からアクションを、処理を実行するんですか、ユーザーのクリックっていうのはまあ当然あるんですけど、いろいろ流度があると思うんですけど、例えばスケジュールですとか HTTP のクエリーですとか、あとはあるいは Q に Q が入ったファイルが作成されたといったところがありますね。で、そういった部分と、処理した結果ファイルに吐き出すのか、また Q に入れるのか、それともプッシュ通知するのかといったところが重要になってきますので、そのあたりの機能が豊富に入っています。で、あと重要なのは、最近のマイクロソフトの流れからして全てがオープンソースになっているというところですね。で、 Azure Functions を語る上で、外せないのがサーバーレスっていうところです。で、このセッションではあくまでですね、サーバーレスっていうのは、競技の定義として OS レイヤー以下を抽象化してサーバーを意識させないっていうふうに定義したいと思います。で、どういうことかっていうと、普段皆さんサーバーとか構築されたりすると OS のメンテナンスとかですね、パッチの適用、それからネットワークだったりとか、あとは負荷が高くなってきたらスケールをどうするかといったところを意識しないといけないんですけど、サーバーレスっていうところで考えると、そのあたりを抽象化して全く意識しなくてもいい、サーバーがないように見せるっていうところが、今回のこのセッションの定義っていうところにしたいと思います。で、 Azure Functions っていうのはそのサーバーレスっていうのを実行するためのプラットフォームです。コンピュートということで、演算とか処理ですね、サーバーレスコンピュートプラットフォームとも言えますね。これは実際にマイクロソフトの公式の方のブログで言ってた言葉なんですけど、そういう形で今までクラウドサービスですとか、アップサービス、ウェブアップスといったパーズと呼ばれている領域のサービスたくさんありましたけど、それをさらに拡張する概念だというふうに認識してください。で、これまでも実現できてましたというところが話があったんですけど、例えば Azure ですと Web Jobs っていう機能があります。で、 Web Jobs っていう機能を使うためには実はですね、まず Azure っていうところを知っていただいて、その中でアップサービスを知って、 Web Apps を知って、で、やっと Web Jobs を触るところにたどり着くんですね。で、管理ですとかその他もろもろもですね、 Web Apps も管理しないといけない、 Azure も面倒見ないといけないというところがあったんですけど、これからの Azure Functions を使うと、もういきなり Functions っていうところで進むようになります。最低限 Functions のポータルを見て、操作、開発ですとか管理っていうことができますね。コーディング、モニタリングで、実際に裏側はですね、アップサービスで動いてるんですけど、それをだいぶ隠蔽してくれてます。まだまだプレビューということで一部出てきちゃったりするんですけど、これから始める方はですね、Azure Functions だけを見ていただければ、かなりの部分がですね、簡略化して簡単に実行できるんだなということが分かっていただけるかなと思います。そういうところで実際にちょっとデモの方をですね、見ていただこうと思います。で、まず皆様がですね、初めて触るときっていうのは Try Functions っていうリンクがありますので、そちらから実行していただくと一番簡単ですね。 URL が functions.azure.com というところになります。なんかおかしいな。よいしょ。functions.azure.com ですね。で、サインインのページになって、私はもうスキップしたんですけど、普通にマイクロソフト Azure のアカウントを持ってるユーザーでログインする必要があります。で、ここでサブスクリプションを選んで New Functions ということでいきなり作ることができますので作ってみますね。で、裏ではですね、アップサービスが動いてるんですけども、そのアップサービスの管理自体はですね、マイクロソフトがやってますので、このポータルからやる限りは我々はほとんど意識する必要がありません。で、これでしばらく待ってれば、作成がされてファンクションズのポータルが出るんですけど、調子がいいとすぐに出てきますね。もうちょっと時間がかかるかもしれないです。で、この辺りまだポータルの画面飛ばされるのでちょっといまいちなんですけど、とはいえですね、functions.azure.com という URL を知っていればいきなりですね、作成したり、あるいは既存のファンクションズを開くということができます。で、開いたこのページがもうすべてになりますね。で、クイックスタートということでいきなりコードを書き始めたりすることができます。で、例えばですね、ここではタイマーで言語が C シャープで動くものというのを作りたいと思います。 で最初にクイックスタートから作るとですね、チュートリアル的なメッセージが出ます。残念ながらまだ英語だけなんですけども、このデベロップっていうタブのところで、コードを書いてインテグレート統合ということで、さまざまなトリガーですとか、あるいはブログのファイルのインプットアウトプットといった設定を行うタブがあります。で細かな設定も可能になってまして、そちらの方も、設定のリンクの方から行うことができます。じゃあ実際にやっていきましょうということで、もうこの時点でですね、このコードが動きます。まあ、どういうコードかっていうと、単純にタイマーでログ吐くだけですね。もう何もしないんですけど、すごく簡単です。これで実際にもう動いてる感じですね。で実際のログはですね、ストリームログということで、こちらのポータルでも参照することができます。まあ、最初に1行目に、このストリームログにつなぎましたというウェルカムということで、でファンクションがスタートしました、 C シャープタイマートリガーが動きましたよということで、今現在の日付ですね。まあさすがにサーバー上なんで GMT 時刻ですけど、動いて終了という形になってます。じゃあ他、もう一つですね、マニュアルっていうのも作ろうかなと思います。でクイックスタート以外でニューファンクションというところから始める場合はですね、 C シャープと JavaScript、まあ、Node.js 以外にもですね、多数の言語っていうのを選択することができます。じゃあ今回はですね、ちょっと C シャープでマニュアルトリガー手動で実行というのを選んでみます。これでもう新しいファンクションができました。簡単ですね。もう本当にすぐに実行する土台ができます。でここで手動なのでランってすると実行されるんですけど、その時にいろいろパラメータを渡したいということがあると思います。でリクエストボディということでパラメータを渡して、で実際の関数のファンクションの中ではですね、ストリングインプットということで、その渡されたものを受け取るという形で引数を定義してあげます。じゃあ今はテストバリューという内容でちょっと実行してみますね。で実行されると、今のコードがテストバリューを最後に入れて C シャープマニュアリートリガーファンクションコールドウィズインプット何々ってインプットされたものを出すという感じですね。で実際に実行された内容がこちらです。よいしょ、テストバリューでしたので後ろがテストバリューですね。もうちょっと大きくした方が見やすいんですかね。大きくしすぎると操作しにくいのでやめましょう。で例えばデコードということで、デコードってやるとその内容が渡されて実行されます。でちょっとコード変えたいなということであれば、ここをですね編集をします。でコードでセーブってするとですね、 C シャープの場合はセーブされた時点でそこでトリガーが走って実行されてコンパイルが走ります。でもしですねコード間違えた場合はここでコンパイルエラーとか表示されるので、まあ、すぐに修正したりとかですねチェックができます。でこれでまたデコードっていうふうに実行するとログにですねデコードデコードみたいな感じで出ると思います。出ましたね。よいしょ、デコードデコードって感じ。このような形で簡単にですね必要な処理だけを行うっていうことができます。でもう少し面白いのは、トリガーとインプットアウトプットっていうのはバインディングの画面ですね。こちらの方でもっといろんな情報をですね得たい、データを操作したいということで、本来ですねコードを書くときは例えばブログを操作するっていうことであれば、ブログからファイルを取ってくる、読み出すっていうのはコードを書かないといけません。でもファンクションズの場合はそのあたりを隠蔽してくれているので、こちらで例えばですねブログストレージからファイルを読み込む、じゃあブログストレージどれですかというのを選択してですね、でじゃあブログストレージのアカウントはそこで分かりました、コンテナはどこですかとかですね、パスをどうしますかというところでパスの定義をしてあげると、これだけでその指定されたファイル名のファイルが読み込まれるという形になります。じゃあちょっとですねもうちょっと面白いデモというのをしたいなと思います。まあありがちな画像をちょっといじくるっていう系ですね。でもうちょっと後でですね、あのアンダーザフードの方で紹介するんですけど、外部アセンブリとかも読み込めます。でこの場合はですね、ブロブンストレージから2つ、すみません1つ読み込んで、ちょっと画像をいじって設定された出力のブロブストレージにコピーすると、でもう1つノーティフィケーションということで、プッシュ通知も行うというデモになってます。 設定画面ではですね、トリガーとしてファイルが作成されたらさっきの画像変換の処理を行う。で、アウトプットとして変換結果を保存すると通知するというのを設定を組み合わせています。で、インプットとアウトプットはこのように複数、定義していくことができます。じゃあ実際にですね、ここで、保存したい、ファイルをアップロードしてみたいと思います。で、レコードのですね、セッション概要のところに私ホロレンズかぶった写真を上げてたので、今日は素顔の写真をですね、ちょっと上げてみたいと思います。で、上げ先がですね、インコンテナ2っていうところですね、に上げようと思います。よいしょ、ここですね。なんか今すでにあるのちょっと消しますね。で、出力先はアウトコンテナ2です。今1個あるのをちょっと消して、まあ、空っぽにしておきますね。で、インコンテナにアップロードすると、もうちょっとしたらですね、トリガーが走りました。ファイルが保存されると、その保存されたっていうのをトリガーにして、ファンクションが実行されます。で、もう終わってますね。で、終わったら出力ディレクトリに保管されるはずですね。じゃあ実際に出力ディレクトリコンテナを見てみますと、変換された結果が出ました。こんな感じで白黒にするっていう感じですね。で、ちょっとプッシュ通知はですね、プッシュ通知を受け取るアプリを上げ忘れてたので、また後ほどのデモでまたやりたいと思います。まあ、そんな感じでいろいろ簡単にコードを書けるというのと、データの操作インプットとアウトプットを定義できると。で、他にもですね、ファンクションアップセッティングスということで、いろんな設定がここで行えるようになります。で、このあたりも後ほどちょっと詳しく紹介していきますね。じゃあちょっとスライドに戻ります。スライドはどれだったかな、 5ですね、はい。で、まあ、皆様見ていただいたように functions.azure.com からアクセスするとすぐに使うことができます。で、ほぼもうこの画面だけで操作が終わります。よっぽど複雑なことをしない限りはほぼここで終わるはずですね。で、やっぱり皆さんアーキテクチャが気になると思います。裏側ではですね、アップサービスが動いてて、で、ファイルファンクションですとかもろもろのファイルを保存するためのストレージがあります。で、その上にはですね、ウェブアップスがありまして、で、実際に先ほど書いたスクリプトとかを実行する、ランタイムというのがあります。で、名前がですね、ウェブジョブスクリプト .host ということで、ちょっと勘のいい方は、あ、ウェブジョブスの進化系なんだなというふうに分かっていただけるかなと思います。で、そこでインプットのバインディングですとか、アウトプットのバインディング、トリガーといったものを精査して、それぞれに従って、作ったファンクションアップというのを実行すると。で、一番左にポータルがあるようにですね、全ての操作はこちらの Azure ポータルですとか Azure Functions ポータルから行うことができます。で、バインディングもですね、現状はですね、プッシュ通知ですとか、まあ、だいぶ限られてはいるんですけど、もろもろのファイル操作作成時ですね、ですとか出力ですとか、そういったところが使えます。で、トリガーもですね、複数用意されております。まあ、先ほど見ていただいたマニュアルの他に、タイマーですとか、あとは HTTP のリクエストが来た時とかですね、といったところで起動を行うというような設定が簡単にできます。で、設定画面も先ほど見ていただきました。で、実際にはですね、裏で JSON で全て管理されてます。なので、より細かな設定をしたいときは JSON のコードを書くことで、あらかじめ設定しておくとかですね、そういうこともできます。で、サポートしているバインディングの一覧はこんな感じです。まあ、ここまでは、Azure の公式ドキュメントに載っているところですね。で、公式ドキュメントがまだ更新されてないのですけども、実際には他にもですね、 SaaS ファイルということで Azure 以外のサービス、例えば Box ですとか Dropbox、OneDrive、FTP、それから Google ドライブといったところのファイルの操作ということもできるようになっています。で、実際にファンクション定義した部分というのはファンクションアップというんですけども、そちらの方はさまざまなスクリプトを実行します。で、スクリプトって書いてるぐらいなので、残念ながらエグゼそのものを実行するということはできません。で、さまざまな言語、先ほどちょっと一覧で見ていただきました。今現在ですね、メインサポートとしてされているのは Node.js と、 C シャープになります。で C シャープの方は実は、ドットネットコンパイラープラットフォームスクリプティング API ということで、昔でいうロズリンスクリプ、ロズリンフォースクリプティングという仕組みを使ってます。まあ、裏で、ロズリンですね、通称ロズリンが動いてコンパイルして実行できるようにしているという形になります。で実験的なサポートということで一応作れるんですけども、まだまだサポートですとか、ドキュメントというのが揃ってないところで F シャープ、Python、PHP、バッチ、これドットバッチとかドット CMD ですね、ドットコマンドが実行できます。それからバッシュ、ドット SH のスクリプトも実行できますし、パーシェルということでドット PS1 のスクリプトも実行することができます。まあ、見ていただいたら分かる通りほぼスクリプト言語ですよね。なのでバイナリそのものを実行することっていうのはちょっとできません。で開発画面も先ほど見ていただきました。コードを書く画面があって、ちょっと下の方にですねログを見たりとかですね、実際に実行するところ、インプットとアウトプットを受け取るところっていうのがあります。で設定もですね、メモリ領域っていう設定が実はあります。先ほど見ていただいた画面にはちょっとなかったんですけど、これはまた後で説明する新しい仕組みですね。よりサーバーレスっていうところを強調するために、どんだけのスペックで動いているかとか意識させないようになってます。ただとは言ってもですね、自分が動く領域っていうのを確保しないとサーバー提供側としてはまずいですよね。なので、128メガからなんぼだったかな、 1.5 ギガぐらいまでの枠の中で設定することができます。で当然ですね、ベースがアップサービス、ウェブアップスということで、継続的インテグレーションですとか認証周り、認証認可の機能、API 定義もろもろの機能が使えるようにはなってます。でこれより細かい設定を行うとなると、やっぱりアップサービス、ウェブアップス側の方の画面に行って設定を行う必要があります。で料金プラン気になるとこですね。で2種類選択できます。アップサービスプランっていうのは今までのモデルです。でどういうことかっていうと、アップ裏で本当は動いてるアップサービスを自分たちで管理しますよっていうプランですね。なので通常通りですね、アップサービス立ち上げた時と同じような料金モデルです。ただ占有的な位置づけのプランですので、例えばですね、負荷が足らなく、たくさんかかってきたのでスケールアウトしたいとかですね、そういう時は自分でインスタンスの数とかですね、プランの、スペックの方でスケールアップとかを自分でやらないといけません。なので、まあ、ファンクションを使う時にはですね、あまりこっちを選ぶとメリットが薄れちゃうんですけど、やっぱり占有で大きなものを動かしたいとかですね、きめ細かな設定したいという時はこちらのプランを選びます。で新しくできたプランとして Azure Functions 専用プランというのがあります。でこちらは、ちょっと複雑なんですけど、設定したメモリ、確保したメモリプラスかける実行時間で料金が、決定されるモデルです。例えばですね、書いてる通り、ちょっと字ちっちゃいですね、128メガバイトの設定で、30秒実行したとすると、128×1024 ギガバイトの枠の、これメガの間違いかな、すみません、128メガなんで、1ギガ割る128ですね、128割る1ギガですね。でそれを30秒ということで 3.75 ギガバイトセックというような計算式になります。で今のところですね、40万ギガバイトセックまでは無料ってなってるんですけど、確定情報じゃないので変わると思います。まあ、すぐに変わると思います。まあまあちょっとそういうところで不安な要素はあるんですけども、ちょっと意識してください。まあメモリサイズはあまりたくさん確保しなければ、128メガ設定であれば1時間1ヶ月ぶっ通しで動かしても大丈夫って感じですね。でもう一つ課金される要素があって、トリガー呼び出し、リクエストのたんびにですね課金されます。ただ、最初の100万リクエストは無料で、100万リクエストを超えるとさらにそこに請求っていう感じになります。まあ、将来的に変わるので、このあたりは、あくまで参考情報として覚えておいてください。で制限事項、当然パブリックプレビューですので SLA ですとかそういったところありません。もちろんですね、優勝テクニカルサポートもありません。ただ MSDN フォーラムとかですね、スタックオーバーフローといったところではサポートを受け付けています。まあ、英語になっちゃいますけど、英語が堪能な皆さんなら大丈夫かなと思います。あとはですね、現状利用可能なリージョンというのは、米国西部と西ヨーロッパ、東南アジアの3カ所だけとなっています。でちょっと中期を忘れたんですけど、この利用可能なリージョンというのはあくまでダイナミックプランを選んだ時だけですね。 自分でアップサービスを立てて、その上でファンクションズを動かすときはどこのリージョンでも問題ありません。で、困ったら公式ドキュメントを参照してください。検索すればいいです。で、オープンソースに全てなってますので、バグ報告とかですね、何かちょっと修正してプルリクエストを投げるっていうときは GitHub の方を参照ください。Azure スラッシュ Azure Functions ということで、まあ、Azure 関連全部ここに固まってますので、こちらの方を参照していただければなと思います。あとはですね、 Twitter 上でアットマーク Azure Functions っていうアカウントがあります。これ公式ですね。こちらの方はすごくきめ細やかに対応してもらえるので、もし緊急ですとか簡単ちょっとフランクにですね問い合わせしたいときは、このアット Azure Functions に英語で問い合わせると、すごく親身になって答えてくれるかなと思います。という形でもうちょっとですね、ここから踏み込んでいこうと思います。じゃあ踏み込んでいくところのデモをですね、先にやろうと思いますね。で、先ほどですね、いろんな設定を見ていただきました。で、ちょっとこれはダイナミックプランじゃないので、ダイナミックプランの方の設定を見ますね。こんな感じでサイズを1536メガバイトまで、64メガバイト刻みで設定することができます。あまり大きなサイズを確保しちゃうと、その設定で動いたときに課金が、枠が決まっちゃうので注意してください。あとはですね、細かなランタイムバージョンとかいろいろあります。まあ、まだプレビューなので 0.2 ですとかですね。あとは CI の設定とかもできます。で、当然ですね、裏がアップサービスということで、GitHub ですとか、あとは Bitbucket、 それから、Visual Studio チームサービスですとか、ワンドライブといったところが全て使えます。で、注意点がありまして、どれかな、よいしょよいしょよいしょ、どっか行っちゃう。GitHub とかのソースコントロールを使うと、全ての操作っていうのがブロックされます。新しくファンクションを作ったりですとか、バインディングの設定を書いたりとかもダメですね。で、先ほど Webhook とかでですね、 HTTP のリクエストを受けたときにいろいろ処理することができるという話があったんですけども、 HTTP トリガーを作ったときはですね、どれだ、どれかな、これかな、はい、 URL というかコードが発行されます。若干やっぱりもたつきますよね。海外にサーバーがあると、すぐに海外でデモするとすぐに返ってくるんですけど、この URL で、トリガーを実行することができます。まあ、見て分かる通り Azure Websites.net というスラッシュ API で、その後ろにトリガー名ですね、ファンクションアップ名です。で、コードっていうのがありまして、こちらのコードをベースに、認証を行います。で、こちらは自動的に生成されるので、基本的にここをコピペすれば動くんですけど、実際にこれを動かしてみましょう。で、今はですね、 C シャープで受けたリクエストにハローっていうのをつけて返すという簡単なモデルになってます。こんな感じですね。Azure っていうのをリクエストで投げたので、ハロー Azure って返ってきます。で、こちらの方の URL で実行できますので、実際に他の、今回はですね、ポストマンを使ってちょっと実行してみようと思います。さっきの URL にメッセージのボディとして JSON 形式で、今回は JSON 形式で、投げます。デコードっていうのを投げますね。そうしますと、ハローデコードっていうふうに返ってきます。通常のですね、クライアントだとこういうので問題ないんですけども、ちょっと JavaScript から呼びたいといった時はですね、CORS の設定が必要になります。で、CORS の設定はファンクションアップのセッティングでできますね。こちらでドメインを定義してあげると、そのドメイン上で動いている JavaScript からも正常に呼べます。で、今は editor.swagger.io ということで、こちらから呼び出しできるように設定しています。じゃあ実際にそこから呼んでみましょう。で、こういう、Swagger のコンフィグをですね、編集できるサイトがあって、そこでテストできるんですけど、こちらでですね、ちょっと設定したので、またここで実行してみようと思います。 Send Request Hello Decode という形ですね。今リクエストが レコードだったので、ここをちょっと変えてハロー亀渕っていう風に返ってくるって感じですね。すごく簡単にファンクションを実行することができます。で、 CORS がなかったら当然 CORS ないので実行できませんという風にエラーが返ってきます。で、先ほどですね、アップサービスもろもろの上で動いてるという話をしてました。じゃあですね、テンプレートを使ってデプロイとかも当然できます。で、今はですね、参考程度になんですけど、デプロイトゥアジュールという形で ARM テンプレートとかが公開されています。こっちだ、まあ通常通りですね、アップサービスを作るコンフィグといえばコンフィグなんですけど、ちょっとだけ違うところがあるので注意してください。まあ興味があればですね、このあたり詳しく見ていただければなと思います。あと資料の方は後日公開するので、そちらの方のリンクとかをたどっていただければいいかなと思います。で、それ以外にもですね、ソースコントロール付きでいきなりアプリケーションを展開するということもできます。こちらの方を使うと、まあ、見慣れたデプロイトゥアジュール画面が出てきまして、設定をしていくと、もういきなりソースコントロールでサンプルが入ったアプリケーションが展開されますね。まあ、ちょっと時間かかるので後にしましょうか。はい。あとはですね、裏側でいろいろ動いてますので、アップサービスを詳しく触られている方であれば、クーズですとか、ビジュアルスタジオオンラインモナコっていう開発プロジェクトコード名のところで動かすことができます。で、実はですね、全部、アップサービス上で動いているということで、この www ルートの配下でアプリケーションというのが全て展開されています。もしですね、ファイルを直接触るっていうケースがあれば、こちらの方からですね、編集したりとか、もしくは、もうちょっと高度な設定、後で出てきますけど、C シャープのですね、ヌゲットの設定とかをここで変更したりとかすることができます。で、先ほどバインディングは全部 JSON 形式でっていうふうに話しましたけど、こちらの方で直接編集することもできます。で、ここでですね、 ran.csx ということで C シャープスクリプトがあるんですけど、このように ran. 何々っていう形でスクリプトをどれを実行するっていうふうに、名前ベースで決め打ちしてます。で、フォルダを新規で作って、ファンクション名でフォルダを作って、その下にファンクション .json と最低限何か一つ ran. 何々という形で実行スクリプトを置けばそれが実行されます。じゃあちょっとですね、手動で置いてみましょう。で、面白いのはですね、あのファイルって FTP とかでも触れるのは皆さんご存知かなと思います。で、Cool ですとか Visual Studio Online 以外にもですね、実は、ブロブストレージのファイルストレージを使ってますので、もしネットワークの環境が許せば直接ですね、マウントして編集するということもできます。で、今3種類あるところに、単純なですね、ファンクション .json というファンクションの定義と、ran.csx というスクリプトだけあるフォルダをコピーすると、それで認識してくれます。で、これの大元がですね、ファンクション .02 なんで、これかな。こちらの方一覧同じものが見えると思うんですけど、ブロブトリガーと HTTP トリガーと Q トリガーですね。で、ここにマニュアルテストっていうのを放り込みます。で、放り込みました。で、リフレッシュするとマニュアルテスト1というのができます。なので、直接ファイルを編集していただいても構いませんし、ソースコントロールで GitHub とかですね、そういうところ経由でも構いません。で、いろいろ実行してるとですね、やっぱりログとかどうなってるのかっていうのが気になりますよね。そういう時はですね、モニターっていうタブと、あと全体のモニタリングの設定があります。全体のモニタリングの方は、今どれぐらい処理がインスタンスを使って実行しているかというのを見ることができます。まあ、今一つとかしか作ってないので、すごくシンプルですね。で、ここがですね、最大10までスケールをしてくれるようになってます。 アップサービスプランを使うと自分で管理しないといけないので、ここはいつまでたっても、印刷が増えたりすることはないですね。でそれとは別に、個別のですね、どれぐらいそのファンクションでリクエストが来ているかと見るための機能がモニターというところにあるんですけど、ここはまだカミングスーンです。ただカミングスーンなんですけども、この上に書いてる、インボケーションログとかですね、ライブイベントストリームというリンクをクリックしていただくと、このページ内ではないんですけども個別に見ることができます。インボケーションの方は、呼び出しログですね。実際にいつ呼び出されて、どんな内容で、どんなバインディングがされて、どんなデータが入ってきて、結果がどうなったかというのを全て見ることができます。このあたりですね、こっちとこっち両方を見ることは、同じものを見てるので大した違いはないんですけども、こういうリクエストがありました、ちょっと細かいですけど HTTP のリクエストがありました、どういうアウトプットがありましたか、こんな感じでアウトプットしましたというのが全て見えます。でこのあたりはですね、 Azure ストレージ上に保存されているので安心です。で今のライブストリームということで、ちょっと、ライブ感は遅れるんですけど、よいしょ、こちらでライブで動いているところを見ようかなと思います。マニュアルの方ですね。で今はこうグラフが地味に動いているの分かりますかね。でこれで呼び出すと、ここにぴょこっと上がってきます。で失敗ですとか、どれぐらい平均実行時間かかっているかっていうのもグラフ上で見れるので、ちょっとやってみます。ポチッてすると、ライブとは言いながらもですね、若干ラグはありますね、やっぱり。まあ、このあたりは今後の改善に期待したいところですけど、このような形で、実行されたリクエストがあったというのが分かります。でもうポチポチポチポチ実行していくと、それなりにグラフが山なりになるかなと思います。こんな感じですね。で、これだけ実行しても、サーバーのインスタンスの実際に動いているサーバーの負荷が高くならなければ、自動的にスケールしないので、1インスタンスというかコンサンプション消費が1のまま推移していく形になります。もうちょっと過負荷にすると2だったり3だったりとか、どんどんスケールしていくような感じですね。でじゃあちょっとまたスライドに戻りましょう。まあ、先ほど見ていただいたようにスケールっていうのは自動でされるんですけども、0から10の間です。全く動かなかったら0で推移しますね。で構成されるトリガーに基づいて勝手に判断してます、このあたりは。でちょっと細かくですね、スケールの条件を変えるとかっていうのは今のところできません。で内部構成はこのような形で、アップサービス上からですね、ブロブストレージ、ファイルストレージの方にマウントしたりとか、なかなか高度なことをやっているので、興味がある方は見ていただければなと思います。あとはですね、ランタイムの実態そのものは名前が webjobs.script.host という形になってます。でこちらもですね、実は GitHub で全部公開されているので、皆様がカスタマイズしたりとか自分の環境で動かしたりということもできます。で実はバージョンが2つあります。まあ、気にせず最新を使えばいいかなと思います。でもし新しいのが今後出たときにはですね、ポータルのファンクションズのポータルの方の設定のところで、アップデートっていう画面が出るので、そちらをクリックするだけで簡単に切り替えることができます。まあ、参考程度にバージョン的にはこんな感じですね。 GitHub 上で見るバージョンの末尾とかを見てるので、そのあたりを気にすれば、今バージョンどこまで進んでるなとかが分かるかなと思います。でフォルダ構造なんですけど、www ルートハイカーはですね、ビジュアルスタジオオンラインモナコとかで見れるんですけど、それ以外のところ、それより上位のところにいろいろファイルが固まってます。で、まあ、ロゴファイルとかはですね、普段直接見ることはないんですけども、シークレット、データの下にですね、シークレットというフォルダがあります。これ何かっていうと、HTTP トリガーとかを使うときは認証キーがいるんですね。そのキーがここにベタで JSON で保管されます。まあ、外部からアクセスされないので安全といえば安全なんですけど、まあ、ここでですね、もしキーが漏れたとかですね、変えたいっていうときは、このファイル上、このシークレットフォルダ上に入っている JSON ファイルを直接編集するという形になります。で、 各ファンクションズのフォルダの下の中の話なんですけど、 C シャープであればプロジェクト .json というファイルを置くことで NuGet のパッケージの設定と指定とかですね、細かな設定ができます。でもし NuGet ではなくて自分で作ったカスタムのアセンブリとか .dll とかを使いたいという時はファンクションアップのフォルダの下の bin 直下にアセンブリを置きます。これはもう固定ですね。で Node.js の場合は、ファンクションズアップのフォルダの下に Node モジュールズとかを使えば置けば通常のですね NPM パッケージとかそのあたりもろもろ使うことができます。でちょっと特殊なのが、絶対外部からは見えないんですけども、はあのクーズとかを使っても見れないんですけど、 D のローカルの添付の下にですねバインディングされたオブジェクトがそのままファイルとして保存されます。でこれはなぜかというと、パワーシェルとかですね、そういうオブジェクトからスクリプトから触るときにですね、どうしても実体が必要になります。簡単に受け渡しができないので、こういう間のファイルっていうところを使って受け渡しをします。で、ちょっと気になるデバッグですね。皆さんやっぱりデバッグしたいですよね。で、ビジュアルスタジオを使ったリモートデバッグっていうのも一応できますけども、アップサービスプラン専用で専用環境で使っているときだけ使うことができます。でそれ以外にもですね、ローカルで実行環境を作ってデバッグするということもできます。せっかくなのでちょっとだけデモしましょうか。と今ビジュアルスタジオで、ウェブジョブスクリプトっていうところの、ソリューションを開いて実行できるようにしてます。でここでですね、あのカスタムの自分で作ったファンクションズを設定するんですけど、動かすんですけども、動かすファンクションズを、がどこにあるかっていうのをここに保存してますね。 D の C のデコードのスクリプトっていうところ、ここを見て動くようにしてます。でここの構造っていうのは、Azure ファンクションズ上で実際 Azure 上で動いてるところと同じような構成にします。で今実行するとそちらからですね、読み出してファンクションがこんだけありましたっていうのをバインディングしたりとかっていうふうにして実行します。で今動きました、イメージモディファイアファンクションアップというのがありましたという形で今待機状態です。でここで動かしたりとかですね、実行することでデバッグということもできます。でリモートでデバッグする場合はですね、クラウドビジュアルスタジオからですねクラウドエクスプローラーでしたっけ、クラウドエクスプローラーからですね対象のサーバーを選んで展開していくとファイルがそのまま見えます。こんな感じですね。デコードデモ05っていうサイトの中に、ファイルがあってイメージモディファイアファンクションアップっていうのがあってランドと CSX っていうのがあります。でこちらを直接開いてここでですねブレイクポイントを貼ってで、このサイトにアタッチプロファイラーを読み込めませんでしたということでちょっとネットワークの調子が悪そうですね。なんか実行はされそうですけど、でうまくいけばブレイクポイントが止まります。デモ05なのでどこかな、よいしょ、こいつですね。こいつを呼び出したときにリモートで呼び出したときにローカルのブレイクポイントに止まります。でじゃあちょっと一回やってみましょうか。でデモ05のどこでしたっけ、インプットがインコンテナ2ですね。さっきのサンプルがそのまま残ってるな、よいしょ、消しときますね。じゃあここにファイルを上げてみますね。うまくブレイクポイントに止まればいいんですけど止まらない可能性もあります。まあ、その場合はですね気にせずどんどん先に進みますね。ああちゃんとシンボルが読み込まれてないのは止まらないですね、残念。なんかたまにうまくいくんですけどうまくいかない時もあります。でローカルで動かす時はそういう心配がないのにどんどん、活用していただければなと思います。じゃあスライドに戻って、 内部設定はですね、全部アプリケーション固有の設定とかはアップサービスの方のセッティング、アプリケーションセッティングスの方で定義してあげることで読み出すことができます。で、注意点は全てのファンクションアップで共通です。画面で見ていただきました、複数ファンクションアップ入ってますよね。あれ全部で共通なので、複数設置する場合は注意ください。で、ブログとかですね、イベントハブに接続しますよというようなバインディングをした時の接続文字列とかもここに入ってますので、もし変えたい場合は直接ここを編集するという形になります。で、アプリケーションからですね、呼び出すこともできます。環境変数に入りますので、System.Environment.GetEnvironment バリアブルというところで、先ほどアップセッティングの画面で設定した名前で読み出すこともできますし、C シャープであればですね、コンフィグレーションマネージャーを使うこともできます。で、Node.js の場合は、Process.env の下に直接入ってますので、設定した名前で取得できますし、パーシェルであればそのまま環境変数、ドライエンドのデコードという形で、読み出すことができます。で、バインディングはですね、いくつかそれぞれ固有の細かな制限というかですね、設定がありまして、ちょっとブロブよく使うかなと思うんですけど、ブロブをトリガーにしてファイル作成された時に呼び出すという時はですね、現状ポーリングになります。なので、ブロブ側でですね、ファイルが作成された時に外部のスクリプトを呼ぶとかそういう機能がないので、どうしても数秒単位でですね、ポーリングするっていう処理が入ります。内部でやってます。なので、公式にはですね、1万以上のブログがある時に、新しくブログを保存したりしてトリガー発火するっていう時に、パフォーマンスがすごく遅い、発火するまでに時間がかかるとかですね、そもそも発火しないとかですね、そういうことが考えられるので、ちょっと注意が必要です。あと、実はバインディング時には個別にですね、名前を直接ファイル名を指定するんじゃなくて、いろんなパラメータが使えます。ブログであれば名前っていうネームですね。で、 Q のトリガーの時は Q の ID とかですね、 Q トリガーっていうのを後続のアウトプットのバインディングとかに渡したりとかですね、そういうことができます。あとは特殊なパラメータとしてランダムの GUID を発行したりとかですね、ランダムの数値を発行したりっていうこともできます。で、面白いのは、バインディングの画面でどこパス指定してファイル名を指定するときにパターンが使えます。この中括弧でネームドットテキストっていうインバウンドで、あ、アウトバウンドでする、アウトプットのときにすると、このインバウンドでインプットでネームが、インプットでブログが作成されたときのブログ名がそのままネームのところに行きます。で、インプットのときにこのような形でドットテキストとか作ると、拡張子最後がドットテキスト以外のファイルが保存された時は呼び出されないとかですね、ある程度フィルターしたりとかもできます。で、いや、別にインプットの名前を使わずにですね、そのまま何でもいいからとりあえず保存したいということであればランダム GUID とかも使えます。で、複数ですね、ドット CSX とかスクリプトがある場合は、ランドットCSX なり LAN.CMD とか LAN.PS1 というのが起動されます。で、LAN.CSX と LAN.PS1 みたいに複数の言語混在している場合はポータル上でエラーになりますので、必ず一つの言語で集約するようにしてください。で、C シャープの場合はですね、.NET コンパイラープラットフォームスクリプティング API という長い、簡単に言うとロズリンフォースクリプティングを使ってコンパイルします。で、その時はですね、.CS とか .CSX が対象です。この時は、スタティックなパブリックのランメソッドが呼び出されるので注意してください。細かな、チップスとかは後でこの資料とかを読んでいただければいいかなと思います。大体、.CSX を使う時の注意事項とほぼ一緒です。若干パスの制限とかですね、いろいろあります。あとは、Async 使いたい場合は、実はグレスフルシャットダウンとかにも応答するためにですね、キャンセラレーショントークンっていうのを渡すこともできます。で、バインディングしてアウトプットで吐き出すときにですね、一部のパラメータ、ストリングとかもそうなんですけど、アウト収束子をつけないとダメです。でないと、ちゃんとバインディングで出力するところに渡されないので、このあたりはですね、細かなチップスとして注意が必要です。で、JavaScript の時は、ノードが ノードのバージョン 5.9.1 固定っていうところとタイプスクリプトとかで自動的にコンパイルっていうのは対応してないので注意が必要ですね。あとはですね、バインディングオブジェクトがまあローカル上に保存されて各スクリプトとかにパスが行くのでそこから読み出してくださいっていう感じですね。 C シャープの場合は簡単ですね。もう直接ブロブであればクラウドブロックブロブとかストリームを渡すことで扱うことができます。でそれ以外のパーシェルとかはパスが渡ってくるのでパスを読み出す、そこからファイルを読み出すっていうイメージになります。 CORS もいいですね。でこっそりファンクションズ -staging とかですね、名前が漏れてるんですけど、こちら、GitHub 上のマスターとかデブのブランチに対応しているので、まあまあ気になる方はちょっと見ていただければいいかなと思います。で認証もですね、複数アノニマスも選択できます。でキーはシークレットのフォルダの中で管理されているので、もし気になる方はこちらを見てください。でホスト .json ということでマスターキー、アドミンレベルのキーと、全部の自分のコンテナの中の全部のファンクションアップに対して有効なキーっていうのもあります。非常に強力なので注意ください。でモニタリングも OK ですね。で課金の情報はですね、もうすでにあのアカウント .windowsazure.com で参照することができます。まあ実際にどれぐらい使って課金されるのか気になる方はこちらの方をモニタリングしていただければなと思います。で単体のポータル上で今は見れないですね。ただリンクをたどることで詳細なログですとか、ライブのストリーム、今どれぐらい来てるかというライブストリームを見ることができます。でデプロイもですね、 GitHub とかも経由でもいいですし、 FTP 経由ですとかファイルを直接編集する SMB でマウントして編集するということもできます。で ARM、Azure の仕組みでテンプレートを使ってインフラごと Azure ファンクションズごと、展開するということもできます。であとはですね、カスタムドメインというのは今現在対応してないので、どうしても HTTP の、トリガーとかを使う場合は何々 .azurewebsites.net という URL になります。このあたりはですね、要望が出てるので、まあ、将来的には対応するんじゃないかなと思います。あとはウェブアップスとかでよく使うスロットの機能はですね、Azure Functions は今のところ対応してないようです。で、オープネスということで、全てが MIT ライセンスのもと公開されています。で、最初に Functions、Azure.com アクセスしたときに出てきた画面、あれも Azure Functions UX ということでソースが公開されてますし、最初に選択する画面ですね、どんなテンプレートを使いますかというテンプレートも公開されています。でマルチ言語対応ということで C シャープ、Node.js の他にも PHP、Python、F シャープ、Batch、Bash、PowerShell が今のところサポートしています。で何がオープンですかっていうと、そういう他の言語を対応するという以外にもですね、ランタイムを公開することでオンプレでも動かそうと思えば動かせますし、 Azure でないクラウド環境でこのファンクションズを使うということもやろうと思えばできます。ただあのポータル上での画面っていうのは、まあ、まだまだ公開されてないところがあったりとかですね、 Azure ポータルそのものがないとダメっていうところがあるので、まあまあ手厚いサポートはないんですけども、ランタイム自体は公開されているので自分で複数の、サーバーレスっぽいことをやろうと思えばできますという感じで、そろそろ締めの時間になるんですけど、せっかくなので最後にちょっとだけ変わったデモをしようかなと思います。まあ変わったいうほどでもないんですけど、ですね、さっきのですね画像をやっぱり単にグレースケールするだけじゃ面白くないですよね。ということでこっち上がってる、大丈夫、まあ、ちょっとですねこれ今テストですよね、ポチって上げると、まあ、変換処理が走るんですけど、うまくいくと変換処理が終わって通知が来るんですけど来ないですね。うん、もう一回やってみましょうか。よいしょ、でこう、まあ通知はうまくいかないこともありますね。置いときましょう。で気にせずさっきの私の素顔の写真とかをどう変換したかっていうとですね、 内部で外部アセンブリを読んで顔認識して顔をちょっといじるっていう感じですね。最初にこれをやっとけばよかったかなっていう気もしないでもないんですけど、まあ、こんな感じですね。外部アセンブリを読んでいろいろ実行するということもできます。で、実際にどう読んでるか、どんなアセンブリを置いてるかというと、まあ、クーズで見ていきましょうか。これじゃない、どれだ、開きすぎてわからなくなってきた。これかな、よいしょ。まあ、あとクーズの REST API の中にはですね、ファンクションズということで一覧を見るための API も公開されているので、もしよろしければこういうところも見たりとかですね、クーズ自体も、GitHub で公開されているので、ぜひコントリビュートしていただければなと思います。こんな感じでどういう情報が入っているか全て見れます。実際のパスもここに出てますね。で、先ほどの外部アセンブリを使った例のやつは、名前がどれだったかな、これだ、Win の下にですね、開くかな、顔認識とか画像認識用のライブラリを使ってるんですけど、それを全部放り込んだりしてます。で、一部ですね、チャンネル9くんみたいな画像、あれを読み出して、まあ、上書きしてるんですけど、あれって通常ですとファイルをそのまま読み込みたいですよね。現在のディレクトリの何々みたいな感じで、ただファンクションズで実行する場合はそのあたりちょっと動かないので、どうしてるかっていうと、ブロブにおいてストリームでブログから直接読み込んだりっていうような細かいことをやってます。まあ、そういうのを使ってぜひぜひファンクションズ活用していただければなと思います。じゃあまとめということで、まあ、Azure Functions 自体はですね、すごくシンプルな機能です。自分たちでやりたい処理そのものに注力していっていただければなと思います。あとはですね、皆さんが今 C シャープとかですね、 Node.js、 それから PHP、Python、もろもろ PowerShell 持ってるスキルを生かしながら、そのまんま、しかもですね、新しいプラットフォームに対する知識というのは本当にポータルでどう操作するかぐらいですよね。最小限の知識でやりたいことを実現するということができるプラットフォームだというふうに思っていただいて、これからの皆さんの業務ですとかサービス開発の一部分とかにですね、役立てていただければなと思います。まあ、どういったところに使えるかというのはですね、業務ですとかそれぞれの流度によって変わるんですけども、あ、こういうところで使えそうだな、こういうところに使ったら楽そうだなっていうふうにぜひですね、イメージしながら今後活用していっていただければなと思います。で、最初にも言いましたけども、プレビューですので、これからどんどん良くなっていくと思います。で、良くなっていくときに皆様のフィードバックっていうのが大事ですので、ぜひですね、バグ出しも含めて改善提案ですとか、こういう機能が欲しい、こういうトリガーが欲しい、バインディングが欲しいっていうのはどんどん GitHub のイシューとかに上げていただければなと思います。で、最後に、いろいろ資料をまとめてます。まあ、検索していただければすぐ出てくることばっかりですね。で、フォーク Azure Functions ということで GitHub の方でぜひ皆様の参加をお待ちしております。というわけで、最後の2日間最後のセッションですね、1時間皆さんどうもありがとうございました。ぜひですね、Functions を活用していただいて、で、まあ、今はプレビューです。来年一般提供かし GA になってるかもしれないんですけど、その時にはですね、皆さんはこんな活用したよとかですね、そういう事例を引っ提げて、ぜひデコードの方にまた来年ぜひ戻ってきていただいて、この場で私の代わりに喋っていただければなと思います。という感じで、皆さん最後ですね、アンケートにご協力ください。このセッションは Dev017 です。で、このセッションが終わった後ですね、外で、エキスポの隣外側ですね。で、アスクザスピーカーもやってますので、もし何かご質問とかあればそちらの方にお越しください。本当にですね、2日間長丁場ですね、で、行動ご参加いただき本当にありがとうございます。で、ぜひですね、ファンクションズに限らず Azure、それからマイクロソフト製品もろもろ使っていただいて、で、活用して来年ぜひまたこの場でですね、まあ、私は喋らないかもしれないんですけど、皆様とお会いできることをお待ちしております。じゃあ本当にこの2日間とこのセッションどうもありがとうございました。